瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに災害時の備蓄食の備え方について伺います。菅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は災害が起こった時に必ず問題になる食事の話ですね。
はい。例えば大きな地震が発生してなんとか自分の命を守ることができたとしても、元の生活に戻るまでには長い時間がかかることが予想されますよね。
そうですよね。電気や水道といったライフラインにも影響があるかもしれませんし、場合によっては自宅が地震で壊れてしまって避難所で生活をしなければいけなくなるかもしれません。
その通りです。そのような状況でも生きるために食べること飲むことは欠かせませんよね。
そうですね。能登半島地震でも話題になりましたが、各家庭での食料や飲料水の備蓄があまりされていないと言われていますよね。
はい。災害発生後、救援物資などが届くまでに最低3日はかかるとされていますが、昨年愛知県が調査したデータによると、家庭に3日分以上の備蓄を用意している人というのは約4割と言われているんです。
たったの4割だけですか？本当に少ないんですね。ただ市で食料や飲料水とかって備蓄していますよね。
はい。確かに瀬戸市でも備蓄はしているんですけれども、これは災害時に自宅が住めなくなってしまった方など、どうしても食料が手元にない方のために準備をしているものです。ですから3日分以上備蓄されていないとされる残りの6割の方をカバーできるほどの量ではないんです。
なるほど。これは盲点でした。ということはやはり各自で準備する必要があるということですね。
はい。また市が用意している備蓄食というのは災害直後に命をつなぐことを最優先にするためのものです。
はい。これはじゃあ簡単に言うと、カロリーが高いこと、お腹が膨れることを優先しているということでしょうか？
その通りです。過去の災害を振り返っても、行政が蓄えている備蓄食というのはお米やクラッカー、乾パンといったものが主流で、それゆえに災害後に課題として取り上げられています。
今挙げられたものというのはすべて炭水化物ばかりですね。
鋭いですね。その通り。どうしても栄養のバランスが偏ってしまうんです。
ということはつまり家庭で備蓄するものは栄養のバランスに注目するとより良いということですね。
はい。実際に災害が発生すると数日後に外部からの支援が届き出すと言われています。しかし支援される食料というのも菓子パンなどの炭水化物が多いというのが現状です。ちなみに家庭で炭水化物は備蓄しなくてもいいということではなりませんので、誤解のないようにお願いいたします。
わかりました。炭水化物が多いということはタンパク質や脂質が足りないようですよね。
そうですね。災害時には魚や肉といった食材が手に入りづらくなるので、タンパク質などが不足します。そのような食材は缶詰やソーセージを備蓄したり、冷蔵庫の中の在庫を上手に活用しましょう。
なるほど。缶詰は最近ブームですし、備蓄しやすくていいですよね。他にも必要な備蓄はありますか？
はい。栄養素の面を考えるとまだまだ不足しています。野菜に多く含まれるビタミン、ミネラル、食物繊維は特に不足しがちで、健康状態の悪化にも直結します。
ただ野菜は長期保存が難しいですよね。
そうですね。でも生野菜でなくてもいいんですよ。野菜ジュースやサプリメントを用意したり、食物繊維であれば麦や雑穀を備蓄しておくのも手ですね。最近は長期保存できる災害備蓄用の野菜スープなども販売されています。
普段からサプリメントや雑穀を取っているという方は少し多めに買って備蓄品の中に入れておくのも良さそうですね。
はい。家庭で備蓄する食料は1週間分用意するというのが一つの目安です。災害が起きてから時間が経てば食べられるものが選べる可能性が高くなりますので、栄養に偏りがないようにバランスの良い食事を心がけましょう。
わかりました。他にも災害時食べ物のことで注意しなければいけないことはありますか？
一番大事なのはやはりアレルギーですね。瀬戸市が備蓄している食料はアレルギーなどに配慮しているものが多いですが、支援物資として届く食料や炊き出し支援に来てくださる方がアレルギーに対応しているかまではわかりません。食べられるものが少ないという方はやはりご自身で備蓄する必要があります。 他にも介護食やベビーフードなど年齢に応じた備蓄食をそれぞれ揃えましょう。
普段の食で気をつけなければいけないことは、災害時に特に気をつける必要がありますね。
はい。他には食べるだけではなく飲むことも大事ですね。大人が1日に使用する飲料水、これ実は3リットルと言われているんです。
3リットルですか。でもそんなには備蓄していないですね。
そうですね。でも水分の摂取を控えた結果、脱水症状になったりエコノミークラス症候群になってしまうケースもあります。
これ能登半島地震でも問題になっていましたね。
そうですね。もっと過去に遡りますと、熊本地震ではエコノミー症候群などの災害関連死で亡くなる方が地震の揺れによる直接よりも圧倒的に多かったんです。
これお手洗いなどトイレでもね、そして手を洗う、こうしたものでも何にでも水は使ったりしますし、やはり多めに備蓄しておいた方が良さそうですね。
そうですね。また被災すると摂取カロリーが不足するかと思いきや、食べる料理によってはカロリーの過剰摂取になることもあるようです。例えば支援物資として毎日届く弁当が毎回毎回揚げ物メインでどんどん太ってしまったというケースを聞いたことがあります。
ただ太るだけではなく、高血圧や糖尿病など様々な病気とも関わってきますね。
はい。発災直後は選べるほど食事にバリエーションがありませんので、普段から食事管理が必要な方、例えば高血圧な方などについては、やはり自分で備蓄を充実させる必要があります。
踏み込んで考えてみると、食べ物は相当難しいですね。普段の食事もそうなんですが、できるだけ栄養バランスを考えて食べるようにしなければ健康を害してしまう恐れがあるということですね。
はい。災害時は普段とは違うストレスがかかってくるので、栄養バランスの悪い食事がさらに悪影響をもたらします。ただ災害時の食事はうまく活用できればストレス軽減にもつながります。
美味しいものを食べることができたらストレス吹き飛びそうです。
そうですね。普段食べ慣れている食材で普段と同じ味の食事を取れるということが災害時の安心感につながります。
そのためには普段から備蓄食を使用するよう心がけて食べ慣れておいた方がいいですね。
その通りです。食べ慣れているものといいますと、普段のご飯だけではなくおやつもありますよね。最近は長期保存できるポテトチップスなども販売されているんですよ。
羊羹などは聞いたことありますけど、ポテトチップスですか。
そうです。災害時に見逃されがちな嗜好品ですが、心の安心にはとても大切です。特にお子様がいらっしゃるご家庭は備蓄食に加えてみても良いと思います。もちろん栄養バランスには気をつける必要がありますけれども、これも普段の食事と同じことですね。また美味しいことはもちろんですけれども、温かい食べ物が食べられるということもとても大事です。備蓄食は調理が不要で冷めたままでも食べられるものが多い傾向にありますよね。
乾パンのような備蓄食がそのような部類ですかね。
そうですね。しかしカセットコンロのように熱源と燃料を家庭で備えておけば、発災直後から温かい食べ物を取ることができますので、これらを合わせて備えておくと大変心強いです。温かいものというのは心が安心するだけでなく消化にも良いですからね。
はい。食べ物だけじゃなくて調理器具の備蓄もしておかなければいけないということですね。さあ、備蓄の食料、そして飲料水、調理器具、皆さんもこの機会に見直してみてはいかがでしょうか。さあ、さまざまなね、こうした備蓄、ご家庭でも皆さんいろいろ考えてらっしゃると思うんですが、菅井さん、あれですよね、キャンプ用品なんかはこうした実は防災グッズにもいいなんていう話もありますね。
そうですね。最近はアウトドアを防災に生かすといった、そういったテーマも大変取り上げられていますので、皆さんこの機会にぜひ、お調べいただいて、皆様 の備蓄しに、参考にしていただけたらなと思います。
はい。どうしてもね、必要となってくる可能性があるものですから、やっぱりね、ご自宅の中で皆さんで話し合いながら決めていただくのがいいかと思います。災害時の備蓄食の備え方、ぜひ皆さんご家庭で話し合ってみてください。今回は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。